続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は角川新書から鑑定の暴走が発売中、古賀重明さんです。
よろしくお願いします。
いらっしゃいませ、
は
い、
ようこそいらっしゃいました。今日紹介するのは鑑定の暴走という、うん、これは出たばっかしですか。
そうですね、
はい、新しく出た鑑定の暴走、帯にはですね、菅政権の真実に迫るドキュメンタリー、パンケーキをドキュミする出演っていう、この帯がかかってる、はい、これは何ですか。
あ、これはあの、うん、新しい映画が、はい、あのオリンピックの真っ最中の7月30日に、うん、ロードショー、うん、
公開
されるんですね、はい、それで、うん、それに、まあ、出演したんで、まあ、出演というより僕はあの、うん、もう企画の時からずっと携わって、うん、いろんなあのインタビューとかアレンジしたり、まあ、とにかくあの菅さんっていうのがどういう人かっていうのをいろいろ見てもらおうと、
はい、これはいつ公開する予定ですか。
7月30日です、
ね、オリンピック真っ最中ですね。7月30日、
見たよ。
あ、見た。事前にご覧になったんですか。
あ、そう、あ、面白かった。
面白かった、
はいはいはい、
なんか分かり、うん、面白くなってんだよね、うん、アニメとかも入っててね、
う
ん
う
ん、
そうだから誰でも分かりやすくしないと見てもらえないじゃないですか、
うんうん、そうですね。
だから単にね、菅さん悪者っていうんじゃないですよ、うんうん、あの菅さんのいいところなんかも結構いろんな国会議員の人に言ってもらったり、うんうん、そんなとこあったのみたいな、うん、そういうのもたくさん入ってます
ね、は
い、
なんかあの古立さん、あのナレーションやってるの
幹事さんね、
うん、がすごい味があって、
あ、そうなの、うん、へえ、面白そうですね。はい、今日は鑑定の暴走という5本ですけども、私たちはちょっといろんなことを聞きたいなと思ってるんですけど、まず日本経済のこと、それからこれからやるオリンピックのこと、それからどう動いていくのか政局のこと、話しやすいところからお話しいただけますか。
いや、まあ、なんかいろんなこと書いたんですけど、はい、あの最近すごく取材を受けるのが、はい、まあ、僕はあの経産省にあの官僚やってたっていうこともあって、うんうん、今すごいスキャンダルがこう東芝の話とかね、それからこの間 あの給付金詐欺やっちゃったっていう、はい、う
ん、あ、2人の官僚、
若い男の子がね、うんうん、男の子って言ったらいけないんだけど、はい、であれ経産省ってどうなってんですかっていう話をよく聞かれるんですね、はいはいはい、でこれは官僚、例えばあの2人が悪いのか、うん、それとも組織経産省が悪いのか、それとも、うん、いや、 やっぱり安倍政権時代からね、うん、あの政治のもう倫理観が地に落ちてるから、うん、そのせいなのかとか、うん、いろいろあの聞かれるんですけど、うん、まず僕が一番最初に言うのは、はい、あのみんなね、あの、まあ、ちょっと幻想を抱いてますよねと。で3つ幻想があるって言ってるんですよ、うん、で1つはまず経産省って花形官庁ですよねという、うんうん、まあ、財務省が1番だとするとね、うん、経産省は2番目か3番目か
前に古賀さんから聞いたの、うん、あの聞いた話は経産省はチャラ男って聞いたけど
そ
うそう、うん、
それでだからその花形官庁だっていうのと、それからそこに働いてる人はね、めちゃめちゃ優秀で超エリートっていう、まあ、特にキャリア官僚って言われる人たちはね、そういうふうに言われるし、それからあのだからすごく頭良くて優秀なんですよってことですよね。ところが実際にはあの経産省ってもうね、あんまり仕事ないんですよ。失業官庁なんですね。でそういうとえっていう感じがするかもしれないですけど、でもね、あの昔はもう日本の企業とかまだまだこう、ね、うん、あの終戦直後からこう復興してくる間っていうのは政府がいろいろ守ってあげて、うん、まあ、関税でね、うん、障壁作ってあげたり、いろんな規制で守ってあげたりっていうことをやってたんですけど、その間は経産省もいろんな権限もあったし予算もあったし、うん、であの企業も頼りにしたと、うん、ところがもう80年代ぐらいになると、うん、もう企業みんな独り立ちして、うん、別に経産省に手伝ってもらわなくてもいいよと、うん、いうことになってくるわけですね、うん、であのそれに連れてだんだん規制もなくなるし、うん、それが予算もなくなっちゃったんですよ、うん、だからあのやることがないなというのが心配になってきて、うん、それで何始めたかっていうと、うん、とにかくあの、まあ、仕事ないけど、うん、仕事があるように見せたい、うん、活躍してるように見せたい、うん、っていう話になるわけですね。
いわゆるやってる感、
やってる感、うん、であの例えばあのプレミアムフライデーとかね、
はい、
おもてなしとかやってたじゃないですか、うんうん、それからあの、うん、アベノマスクとかね、
プレミアムフライデーはダメでしたね
だけど
誰も何にも何それみたいな感じでずっ
とでもね、うん、あれね、大臣から見ると結構嬉しいんですよね。
あ
れで、うん、あのもうテレビに出られる、
うん、
かなりあの、うん、取材されたじゃないですか。それでこ、うん、今週の金曜日はなんてやってましたよね、うんうん、だけどほとんど何の意味もなかったですけど、
しかもコロナになっちゃったし
なっちゃったしね。それで、はい、まあ、でもそういうのを、うん、あのやっていく いるうちにね、うん、どういう人が重用されるかっていうと、
はい、
コツコツ真面目にやってる人よりも、うん、目立つことをパパッとやってね、うん、でなんか、まあ、要するに面白いやつだなっていう人が重用されるんで、うん、で、うん、偉くなってる人もそういう人多いんですよ、
うんうん、
だから中小企業庁の長官がね前、うん、前田ハウスとかいうのアメリカでね、うん、
はいはい、
電通の人たちとか、うん、となんか夜な夜なパーティーやってた大スキャンダルありましたけど、はい、うんうん、彼なんかもそうです。僕もよく知ってますけどね、うん、なんか優秀っぽいんだけど、うん、もうとにかく軽くて
チャラ
い、うん、だからチャラ男なんですよ、うん、でだけどそういう人はちゃんと偉くなるんですね、
うん、
で、まあ、そうやってきた。でそれがね安倍政権の時にすごいブレイクするわけですよ、うん、なんてかっていうと、うん、安倍政権っていうのも、うん、中身はなくてもなんかやってる感っていうのをね、はい、常にこう維持しなくちゃいけない、
うん、
でそれでなんかいいのないかって言った時に、
うん、
例えば厚労省にね、なんか面白いこと考えろって言ってもね、うんうん、なかなか出てこないですよ。
すごい贔屓してたような感じはしてた、
うん、計算省。そう、まあ、今井っていうね、うん、総理秘書官がいたっていうのもあるんだけど、うん、とにかく経産省は何でもいいからなんか面白いこと言ってみろって、うん、やってみろって言うと、うん、パーッと出てくるんですね。なんでかってそれもずっと僕ら本当は入った1年生の時から訓練受けるんですよ。毎年新しいアイデア出せと、
う
ん、
はあ、
だけど毎年ね新しいアイデアって言ったってそんな大事な話なんて毎年出るはずないじゃないですか、
はい、
でも出さなくちゃいけないんですね。でそれでこうなんていうかな切磋琢磨して、でそれが安倍政権から見るとこれは面白い、こいつら使えるということで、でなんか経産省内閣とかねいろんなこと言われましたけども、すごい一回なんか復活したような感じがあったんですけど、でも菅政権になったらもう今井秘書官もいなくなったし、
うん、
で菅さんは割と、うん、財務省のこともちょっと言うことを聞くしみたいな、はい、そういう感じになって、はい、ちょっとこう地面にまたなってるんですけど、うん、そこでねまたこう救いの神っていうかね、
うん、
救いの手を差し伸べてるのが経済安全保障っていう話なんですね、
はい、
要するに米中対立も深まったし、
はい、
まあ、中国がどんどん強くなると、
はい、
日本も、ね、こんなことやってると日本の国防、まあ、安保に影響があるぞと、うん、でそれは単に軍事強くするだけじゃダメで、
うん、
日本の技術を守らなくちゃいけないとかね、うん、負けちゃいけない。でそれを経産省がまあ、この間の外為法っていうのを改正して、
うん、
いろいろ、まあ、外資がこう日本に、ね、入ってきていろんな日本の企業に手を出すのを、
うん、
こう止めるような手段っていうのを作ったんですよ、
うん、
でそれを経産省に担当させちゃってるわけですね、
うん、
そうするとどうなるかっていうと、そのまあ、経産省として見るとなんか仕事なくなってきちゃったなって思ってるところにポンってそれ与えられたらすごい舞い上がってるんですよ、
うん、
で経産省の、ね、役人ってね2つその DNA 持ってるっていうふうに僕言ってるんですけど、
うん、
1つはとにかく俺たちは一番賢いって思い込んでるんですね、
うん、
それからもう1つは産業界は俺たちが仕切るんだと、
うん、
いうことですね、うん、要するに企業が頑張っても伸びていくっていうように、俺たちが手取り足取りやってるから企業は伸びていくっていう、う
ん、日本は良くしたいっていう、日本を良くしたいっていうのはないの？
いやだから日本を良くするためには一番頭のいい俺たちが活躍しなくちゃいけない、一番頭のいい俺たちが手取り足取り教えてやんなくちゃいけないっていう、そういう発想なんですよ、うん、
それは東芝の世界に向けての原発政策みたいなことも入ってるんですか？
それでそういう手段を与えちゃったから、
うん、
今まではまあなんていうかな行政指導みたいな感じでやってたんだけど、はい、だんだんもうみんな言うこと聞かないわけですよね、
はい、
なんていうかというと、例えばね経産省がやったプロジェクトっていっぱいあるんですけど、例えば半導体ね、
はい、
もう一回夢をもう一度、
うん、
昔半導体王国でした日本
は、はいはい、
大体ね世界の半分以上、
うん、
日本が作ってたっていう時代があるんです、うん、80年代とか、うん、もう今 10% 切っちゃいましたけどね、うん、ベスト10にも入れないんですよ、
うん、
日本の企業が、
うん、
だけどその間何やってたかっていうと、こう、ま、負けていく企業を集めて、うん、東芝三菱とか、
うん、
俺が助けてやるからね、
うん、
集まれ集まれ、
うん、
この指止まれって、よし日の丸だって言ってね、
うん、
なんかプロジェクト作ってやるんだけど、
うん、
全部失敗しました。もう全てだから半導体もそうだけど液晶とかね、
うん、
太陽光パネルとか風力発電とか、うん、みんな世界一って言われてたのが、うん、もう全部なくなっちゃいました
。あとよその国に鉄道したりもしてましたよね。それはなかったっけ？鉄道をどっかに行
って、いやだから新幹線とかね、
新幹線、
まあ、新幹線もちょっと、うん、まあ、あれは中国になんか盗まれちゃったっていうのもあるんですけど、
うん、
でもとにかくいろんな面で世界一って言われてたのが今どんどんどんどん実は落ちてるんですよ、
うんうん、
これ経産省もそれ連れて落ちてるんですけど、うんうん、それをやってたのがまあ経産省ですね、
うん、
で、その、なんていうのかな、それがこう、そういう DNA が残ってんだけど、うん、でも結局もうそんなに失敗ばっかりだから、うん、誰も頼んないですよね、そんな人に。
うんうん、
もうみんな来てくれないですよ。
一緒にやったら失敗するかもしれない。
そう、うん、だからあの声かけられても、うん、あ、そうですね、うん、あ、いいですねって言ってどうするかっていうと、うん、お金だけもらって、うん、あの人は二流の人を出すんですよ、
うん、
失業対策で、うん、会社の中で余っちゃった人を出すと、うん、いうようなことを、まあ、企業はあのやるわけですね。だから結局全部失敗していって、うん、でこの間もね、あのちょっと話題なニュースになりましたけど、うん、鉱工業生産、まあ要するに製造業なんかがどれだけ生産してるかっていうの、
はい、
まずようやく回復してきましたねとか、うん、3ヶ月連続プラスですとかこう言ってたのに、うん、あの5月がすごい落ちたんですよ、
うん、
でなんで落ちたかっていうと自動車がかなり落ちたんですね、
うん、
でなんでかっていうと半導体が足りなくなっちゃったんですよ、
うん、
半導体が作れないから、うん、っていうか買ってこれないから、うんうん、自動車作れないと、うん、言って今自動車の工場で、うん、あのお休みしてるところが結構あるんですね、
う
ん、
それそういうことと、ま、政局の経産省と財務省みたいな、うん、
はい、
その戦いみたいなのもそれに絡んでるんですか、政局は。
うんとね、うん、まあ、あの例えば経産省と財務省、うん、まあ、財務省はね、とにかくあの将来的には消費税上げて、うん、自分たちがこう自由に配るお金を増やしたいっていうね、うん、
はい、
のがあるんですよ、
はい、
で経産省はどっちかというと企業側とかについてるから、うん、それはあの嫌だっていうのがあるんですけど、今これからすごく、うん、鍵になってくるのが消費税よりも炭素税とか、
うん、
そっちの方ですね。で炭素税今入れようかっていう話になってるんですよ、うん、でどうも財務省と経産省は手を握って入れちゃおうかと。で環境省はもちろん入れろというふうに言ってますんで、この3社がね、うん、手を握って入れましょう。だけどそれは炭素その CO2 を減らすためにやるっていうよりも、うんうん、そこで税金かければ収入がガボッと入るじゃないですか、
はい、
これを誰がどういうふうになんていうの、分配する権限を取るかっていうので今三省庁で今せめぎ合い。
でも炭素税導入すると企業側にとっては負担になりますよね。
企業には負担になるけど、自分たちはそれをどういうふうに自由に使えるか。だから取ったはいいけど、例えば環境税なんだから環境省はなるべくね、環境対策、うん、俺たちがやることだというふうにたくさんよこせっていうわけですね、うん、で経産省はいやいやいや、これはやっぱりね、CO2 減らすためには企業に頑張ってもらわなくちゃいけない、企業に補助金を出さなくちゃいけないんだから、それは俺たちがやるんだっていうせめぎ合いが始まりますよね。でその間に立って財務省は、うん、どっちにしようかなっていう、これ予算を通すときに査定するわけじゃないですか、うん、そしたら天下り先もどんどん増えるわけです、それに従って。
小川さん、今経済産業省のお話ですけれども、ええ、そのコロナ対策の失敗とかも考えたりすると厚生労働省もどうなってんのかなと、政治家の劣化っていうのはよく言われますが、うん、官僚の劣化というか能力の低下っていうのもすごく最近如実に出てきてるような気がするんですけども
、うん、そうですね、官僚がねやっぱりね実力を発揮する環境ないんですね、うん、今はやっぱり安倍政権の時の影響ってすごく大きくて、うん、安倍さんって自分が関心持ってることはもう絶対こう俺の言う通りにしないとダメだっていう感じじゃないですか、うん、だからみんなこう安倍さん関心持ってるっていうと必死になってその安倍さんが思ってる方向に向かった政策だけ出してくるんですね。
官僚が必死になるところはさ、うん、答弁の時とかさ絶対よく分かんないような文章、
だからね僕この本にも書いたんだけど今菅さんのところでね官邸の暴走って官邸のこといろいろ書いてあるんですけど、うん、安倍政権の時官邸がねすごく強かったというふうに言われて、でも今菅さんってなんか官邸はねどうなってもボロボロなんじゃないのとか言ってんだけど、官邸 その総理秘書官の一人が言ってるのはね、今官邸が一番大事な仕事は何か、とにかく国会で菅さんを守ることですっていうような話になってるんですよ。
官僚はどっちを向いてるかって話
だよね。官僚の人たちだけど菅さんが雇ってるわけじゃないじゃん。
そう、国民をね、うん、本当は国民、うん、だから赤木さんね、赤木俊夫さんって近畿財務局でね、うん、文書、うん、改ざん無理やりさせられて、うん、まあ、抗議しながら、うん、亡くなった方ですけど、うん、彼はいつも自分の契約相手は国民なんですって言ってたんですよ、う
ん、はい、
ね、正しいよ
それ、はい、だから、はい、赤木さんがね、今の官僚とか政治家見てたらね、うん、どう思うかなと、
うん、
本当にね。だけど、うん、本来はその赤木さんみたいな人たちが、うん、まあ、あるべき姿じゃないですか、うん、まあ、公務員の鏡みたいなもんですけど、はい、でも僕は前から言ってるんですけど、そういう人っていうのは、うん、もう公務員の中では絶滅危惧種、
うん、
うん、もうほとんどいなくなった。なんでかっていうと、そんなことやってたって絶対出世できないわけですよ。
そうだよね。
で、安倍さんのために頑張ったら出世する、菅さんのために頑張ったら出世する、うん、でしかもそれが本当はね、それ正しいんですよ、うん、総理大臣が一生懸命やろうっていうことをね、うん、官僚が支えて実現していく、うんうん、で総理大臣がしっかりしてて正しいことをしてれば、もう素晴らしい国になるんですね。
でも目に見える形で、例えば本当に赤木さんの話で来たから、あの時の森友の答弁だって積極的に嘘をついた人とかが出世しちゃってるもんね、
う
ん、
だからね、そういう意味ではね、倫理観はものすごく落ちてますね、明らかに。それはね、別に、なんか、もともと官僚ってそんな立派な人がいるわけじゃないんですよ。なんでかっていうと、僕も自分の経験でよくわかりますけど、役所に入るときに、まあ、その役所ごとにそれぞれ面接を何回もやるんですよ。それで、こいつ本当にね、優秀かなとか。その時の、あの目線っていうのは何かっていうと、こいつはうちの役所の役に立つかなっていうのが一つ。それもう一つは、一緒に仕事 したいかなっていう。この二つだけですよ。だけど、その役所にためになるかっていうのは、どっちかっていうと、例えばその天下り先を拡大しなくちゃいけないとかね、そういうことを一生懸命役、うん、組織としては考えてるわけですけど、うん、そういうのにちゃんとついてこれるかな、
いわゆる懲役という部分を考えられるか、
それから、ね、なんだろう、働いてて楽しいかなっていうのは、要するにこいつは俺の気持ちになってね、部下としてちゃんと働いてくれるかなっていう、こういうことですから、本当は大事なのは、こいつ本当に国民のためにね、働く気あるかなとか、あるいは絶対ね、もう正義感強くて悪いことしないかなとかね、そういう視点での、まあ、ふるい分けっていうのも必要なんですけど、そんなのないですよ。ないから、入ってきた人たちは確かにテストはできたかもしれないんだけど、うん、倫理観でねとか、人間としてどうなんですかって言って、人間として素晴らしい人が官僚になってるんですっていうふうには全然なってないんです、うんうん、
その上に内閣人事局がその人事を握られちゃって、官邸が人事を握っちゃった。
そうで、だけど それがは、でもそれもね、それ自体は問題じゃないんです。要するに、うん、内閣人事局が力を持って、うん、それで、まあ、総理の言うことしか聞かなくなったと、
うん、
だけど総理が間違ってなきゃ全然問題ないんですよ。
そうですね、
うんうん、で最大の問題は、総理がおかしいなこと、悪いことをしても、いいっていうか、ほったらかしい、それで選挙にやってもやっても勝ってくるっていうね、うん、これが問題なんで、そうすると結局、じゃあそれを許してるのは誰っていうと、我々ですよね。
国民ってことになっちゃいますかね。
すだから僕はこの間からもう何回かツイートしてるんですけど、うん、安倍さんの哲学っていうのは、とにかく国民はバカだと、
うん、
もうそれがその信念ですよ。だから、なんていうの、そんな真面目にね、本当に国民に一人一人のことを考えて政治なんかやんなくたって、で一時的に、ね、支持率下がったってね、まあ、時間が経っちゃ忘れるし、なんか他のねテーマの、今回だったらオリンピックみたいなねテーマであればね、うん、気がそれるしね、で嘘だってね100回言えば本当になると。
マジか、同じことを相手に思ってたからさ、うん、私なんて、
うん、まだあれだよね、世間がこれだけオリンピックってこう言ってたら、うん、他のことに口出さないから、まあ、楽は楽ですよね、逆な言い方すれば。
でしかも、だから菅さんってどう思ってるかっていうと、多分、うん、だってこれだけね、やめろやめろってみんなでね、怖い怖いって言われても無理やりやるわけじゃないですか、
はいはい、
国民は相当こうなんか胸に刻まれちゃうはずなんですよ。あいつこんなひでえことやったなって、多分今はみんな思ってる人たくさんいると思うんですね。でも菅さんの頭は、いや平気だと、9月になれば忘れてるっていう、
ね、そういう風にいいのってみんなバカにされていいのって思ったりするけど、ワンチャンそこも信用できない感じがしちゃうんだよね。
だから小川さんがおっしゃるような現状というのが、その政権与党が国民のことをちょっと甘く見ていて、好き勝手やるけど選挙では勝ち続けるっていう傾向がここずっと続いてきてるわけですよね。その間にどんどんどんどん国力が低下してきて、で人々の暮らしは苦しくなって、格差と分断が広がってる。これ何とかしなきゃいけないんですけど、
だから本当はその早く止めなくちゃいけないんですね。そういう意味では政権交代もしてほしいし、それからまあ政権交代して本当にじゃあ立憲民主党がね中心の政府はそんな立派にやってくれますかっていうの、そこは不安あるけど、でもまあ今の自民党政権よりはちょっと国民の声は聞いてくれそうだなっていうねのがあるから、もし頼りないんだったら国民の声を上げて、もっとああしてくれこうしてくれという中で新しい政府が いい方向に行くように作っていくっていうのが、まあ、国民の責任。
とりあえず政権交代行かなくても、ね、やっぱり一強っていうのをなくさないと、だって支持率が落ちた方が言うことを聞いてくる、国民の声を聞いてくる。
だから今はほら選挙前だからね、意外と何でも言うこと聞きますよ、これからしばらくは。
いや、ただね、おっしゃるようにね、古賀さんがおっしゃるように、それは国民が選んでるからだってこうおっしゃいますけど、いや、まあそうなんだけど、まあ、メディアはどうしてるんですか？
これだからね、それが一番大きいですね。結局、国民が正しい選択をするためには、
はい、
まあ、何が正しいかっていうのはあるけど、うん、でも少なくともこう公正にね、そんな政府のことに気遣ったような報道ばっかりになるんじゃなくて、ちゃんと政府のことを批判する、そういう報道っていうのがたくさん流れないといけないわけじゃないですか。
悪循環になってますよね。
だけど今ね、それがなかなかないでしょ。そうすると国民の頭の中が、いや別にそんな悪くないんじゃないのっていうふうに作られちゃうと、今度メディアとか野党がそれを批判すると、なんで人たち批判ばっかりしてんのっていう風になっちゃうんですよ。
批判とかそういう風なものとかスクープとか出さなくなったらみんな買わないでしょ。だから自分たちに力がなくて、本当に力のある人たちの言うなりにならなきゃいけなくなっちゃうから、その悪循環から抜けたらいいのにと思う。
ね、そのメディアの問題もこれ大きいと思うのね、それともう一つね、こう今コンビニね行ってね、こうちょっと前までは、まあ、エッチな雑誌であろうとなかろうとね、あそこで立ち読みしてる人はたくさんいたのよ、今コンビニで本立ち読みしないのね、誰も、もうそれも週刊誌さえ、まあ、文春ぐらいしか、まああちこちね、あるだろうけど、あんまり売れてないっていう状況があって、それどうしてるかっていうと、もうスマホになってるわけでしょ、その情報源が。その情報源のスマホが、やっぱりいろんなフェイクのニュースで溢れ返ってるように思うのね。
そうなんですよ。それで自分が好きな報道をこういろいろ見てるとね、気になる報道を見てると、もう勝手に向こう そのネットの側がもうチョイスをね、そっちに偏らせちゃうんですよ。だから一回右の方に入っていくと、どんどんどんどん右行っちゃうし、左に入っていったらどんどん左に行く。
俺なんかもう大谷翔平だらけになっちゃって、他何もないから。
いやいや、そうなりますよ、本当に。
そうなっちゃうでしょ、あれも考え物だなっていうのと、だから個人の好きな情報に偏るっていうやり方ね。それともう一つ、フェイクはなんか大きなさ、ちょっとこの今の時代でうねりみたいにさ、社会に食い込んできてるじゃない、そのフェイクが。
これはね、だからもう海外でもものすごい問題になってるわけですよね。でだけどそのすごく難しいじゃないですか、何がフェイクかっていうのを、決めるのも難しいし、それから、いろんな対立する意見でも何でも、とにかく何でも自由に言わせることによって、それがこう淘汰されていくっていうのが、その正しい表現の自由なあり方だっていうのがあるから、そこに規制を入れようと思っても、なかなか実際にはね、難しいですよ。
だってトランプさんみたいなのが大統領になる世の中なんだよら、っていうか、ああいうのを求めてる人がいるわけでしょ、
だからもう本当にね、気をつけないと、結局じゃあいつ気がつくんだというと、もう本当に戦争になるか、経済が本当に破綻して、もうみんなが苦しくなっちゃった。
古賀さんはこの後かなり経済が悪くなっていくっていうふうに予想を立ててらっしゃいます？
要するにね、じわじわ悪くなんですよ。それが一番いけないんですね、困るんです。
茹で替える状態ってことですね。
ガクンといけばいいんだけど、みんな頑張っちゃうでしょ、日本人って、必死に。それから苦しくても、なんか自分が悪いんじゃないかなって思っちゃう人が多いんですよね。
我慢するよね。
そうじゃないんですよ。これ仕組みがおかしいから、こんなに頑張ってるのにうまくいかないんで。だけどなんかお前ら勉強が足りなかったんだって言われちゃってるような気がして、なんか声上げられないみたいな。だけどとにかく声上げないとダメなんですよね。
時給902円でこれを903円にするかどうかで争ってるって話が聞こえてくるからね。
ぜひ古賀茂明さんには警鐘を鳴らし続けていただきたいと思いますけども、
古賀さんの著書官邸の暴走は角川新書から発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストは、
あともう一つあるよ、だからパンケーキを毒味する、
これ7月30日公開ですから、ご覧ください。
7月30日にね、どこでやるんだこれは。
新宿ピカデリーとかね、
あの調べていただいて、
はいはい
はい、大竹メインディッシュ本日のゲストは古賀茂明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。